こんにちは、水橋ことみです。潜在意識の波動を上げて愛される引き寄せ体質になる3つのステップ、今日も音声を聞いていただいてありがとうございます。ステップ1の感情を俯瞰するワーク、いかがでしたでしょうか。今日はですね、ステップ2についてお話ししていこうと思います。今日お伝えするステップ2はですね、潜在意識を活性化させましょうということがテーマになります。今日はですね、その潜在意識の活性化についてお話ししていこうと思うんですけれども、皆さん引き寄せとか成功法則とかいろいろね学んでいらっしゃると思うんですけれども、よくあるパターンとして、学べば学ぶほど左脳的になってしまうっていうことがねあったりします。分析力が高まってしまって、その分析がジャッジに変化してしまうということがよくあるんですね。要するにですね、自分はまだまだ許しができてないなとか、自分には利他の感覚が足りないなとか、あの人が成功できないのは与えることをしてないからなんじゃないかとかね、まあ、そういった分析とジャッジの感覚が強くなってしまうと、せっかくね成功法則とか精神世界を学んで知識のレベルが上がっているにもかかわらず、逆に愛のエネルギーからは遠ざかってしまうというね、逆効果の方向に進んでしまうことがあります。知識がね邪魔をしてしまうっていうことがあるわけなんですよね。で、例えばね、成功法則とか引き寄せとかを学んでいるのに、なぜか人生が変わらないとか、なんかこう逆に疲れてしまって、もう引き寄せとかもどうでもいいや、もう普通に生きようみたいなね、そんな気持ちになっちゃったりとか、私もそういう時期があったんですけれども、まあ、これって、やっぱりね、こう学べば学ぶほど実は一番大切な本質からずれていってしまっているからこそ起こる現象なんですね。私たちにとって一番大切な本質っていうのは、愛に生きるっていうこと、愛のバイブレーションなんですね。ですので、まあ、大げさに言えば、たとえ知識なんかなかったとしても、愛の本質さえ掴んでいれば、それだけで人生は全て調和していくということなんですね。要するに、魂が望んだ道の中で順調に生きていくことができるということなので、そのために重要なのはやっぱり愛のバイブレーションで生きているということになります。そのために、私たちが愛の本質で生きるために大切なのは、感じる感覚が活性化されているかどうかっていうことです。これは言い換えれば潜在意識が活性化されているかっていうことなんですけれども、愛というものは知識ではなく感じるものですね。なので、感じる感覚がどれだけ活性化されているのかっていうことがとても重要で、ここが眠ってしまっていると、要するに愛の波動を生み出すことができないということになります。私たち現代人はですね、子供の頃からやっぱりこうやらなければならないというね、まあ大げさに言うと我慢みたいな形で、そういった縛りの中で生きていることが多かったので、どうしてもまあいちいちストレスなんて感じてられないよということでね、感じる感覚を封印してしまっている方がとても多いわけです。で、感じる感覚っていうものは活性化させると無限に大きくしていくことができます。で、私がですね、実際子供の頃、人生があまりにも辛すぎたので、何も感じない練習っていうのをね、してたんですね。で、当時、子供の頃私は何も感じないということが悟りだと思っていました。どんなに辛いことがあっても、どんなにひどいことされても、何も感じない、何も不平不満を感じないということが悟りだと思ってたので、一生懸命感じない練習をしてたんですね。そのまま大人になってしまったので、大人になってから例えばヨーロッパに旅行に行ったとしても何にも感動しないっていうね、そういうところまで行っちゃってたんですね。それで、30歳の時にこれじゃいけないということに気がついて、そこから感じる感覚を復活させる練習をしているわけなんですけれども、それは今も継続してやっていることなんですが、感じる感覚ってどんどん拡大していきます。なので、当時は、20代の時にはヨーロッパに旅行に行っても感動しないっていう自分がいたんですけれども、今ではですね、自分の手を見てるだけで、もう手があることに感動して泣いてしまったりとか、なんかこう空を見てるだけで、その美しさが幸せすぎてね、そのままもう動けなくなるほど鳥肌が立って幸せになったりとかね、そんな風に、本当に もう10年以上このことやってますけど、どんどんどんどん感じる感覚って活性化してるなっていうふうに思っています。私たちのこの引き寄せの法則っていうのは、すごくシンプルに説明すると、今感じている幸せの波動、その今感じている感覚のバイブレーションが宇宙に届いて、それが大きくなって跳ね返ってくるというのが、シンプルな引き寄せの法則になってくるんですけれども、なので今どれだけ幸せを感じているのかっていうのがとても重要になってきます。これは言い換えれば、目の前の小さなことにどれだけ大きく喜べるのかっていうことが大事ということになるわけですね。で、宇宙には裏返しの法則っていうのがあります。ひっくり返しの法則っていうふうにね、このネーミングは私が勝手にそう呼んでるだけなんですけれども、宇宙には陰と陽ってありますね。で、宇宙に陰と陽があるわけではなくて、実はですね、陰が陽で陽が陰だったっていうね、こういう感じなんですよ。陰と陽が2つ分かれたものとしてあるわけではなくて、陰が陽で陽が陰だったっていう感覚ですかね。まあ、言い換えれば、大きいものが小さくて、小さいものが大きかったとも言える感じなんですね。まあ、言葉にするのがとても難しい感覚なんですけれども、まあ、こういう宇宙にはひっくり返しの法則というのがあるので、大きなこと、大きな幸せなことが起きたら大きく喜べるけど、小さなことには小さくしか喜べないっていう感覚のままでいると、この宇宙の法則、ひっくり返しの法則っていうのは奇跡を起こしてくれる法則なんですけれども、この法則を使うことができなくなっちゃうんですね。なので、大事なのは小さなことにどれぐらい大きく喜べるのか。で、この小さなことに大きく喜ぶことができると、今度はひっくり返しで逆に大きなことがまるでちっちゃなことかのようにあっさり起こってくるっていうことが発生していきます。ですので、今日と明日の2日間は、潜在意識の活性化、感じる感覚の活性化ということで、この小さなことに大きく喜ぶということを、練習していく2日間にしていただきたいなと思います。もうやることは本当にシンプルです。一つ一つ目の前のことを丁寧に感じていく。そしてもちろん大喜びしていくとね、もっといいわけなんですけれども、例えば朝起きたら呼吸の気持ちよさを感じて、布団の感触を感じて、カーテンを開けたら、そのね、空の美しさに感動して、その窓を開けたら入ってくる風の気持ちよさを感じて、洋服を着替える時もその感触を感じて感動してみたりとか、例えば、お仕事するときにも、パソコンで作業をする、その文字を打っている手の感触に気持ちよさを感じたりとか、このね、パソコンというすごい機能を持った機械があるおかげで、自分の人生がとっても豊かになってるんだなっていうことに感動してみたり、特にですね、食事をしているときっていうのは潜在意識が開いている状態だったりするので、本能的な状態というか、ですので、ぜひね、今日からですね、食事をしているときは、とにかく集中して、よく噛んで味わう、感じるということをね、やっていただきたいなと思います。はい。こんな風に、一日を通して、目の前のこと一つ一つを、とにかく丁寧に感じていく、感動していく。そして、何かちっちゃな嬉しいことがあったら、大喜びしていくっていうことを、この2日間、徹底的にやってみていただきたいなと思います。でですね、こんな些細なことやってどうなるのってね、思うかもしれないんですけれども、ここにやっぱり秘密があってですね、この小さなワーク、とても簡単でシンプルなワークなんですけれども、これをバカにせず、究極にやる人が、実は大きく成功する人ということになります。で、これが先ほどご説明した宇宙のひっくり返しの法則でもあり、複利の法則でもあるかなとも思うんですけれども、なぜね、この些細な感じる感覚の活性化っていう、このシンプルなワークだけで人が成功していくのかっていう、ね、この中にはあらゆる要素が詰まっていて、それをね、説明するとちょっとここでは説明しきれないので割愛するんですけれども、本当にたくさんの秘密が詰まったワークですので、ぜひ今日と明日、一つ一つを丁寧に感じるというね、このワークをやってみてください。でですね、今日も誘導瞑想の音声をお付けしておりますので、そちらも聞いていただいて、瞑想も一日一回はやっていただきたいなと思います。というわけで、今日の音声はここまでになります。 最後まで聞いていただいてありがとうございました。またワークの中で感じたことなどをね、アウトプット、手帳に書いたりとか、ノートに書いたりして言葉にして感じたこと、気づいたことをアウトプットしていただけるといいんじゃないかなと思います。それではまた次の音声でお会いしましょう。今日も最後まで聞いていただきましてありがとうございました。